先週は民数記11章から主なる神の救いを信頼しようというお話をさせていただきました。今週は13章そして14章から悪い霊に騙されず神の御心を見極める霊的判断力を身につけましょうというお話です。悪い霊に騙されず神の御心を見極める霊的判断力を身につけようという話です。イスラエル民族数百万人は第二の年2月20日に乳と蜜の流れる約束の地カナンに向けて出発しました。シナイ山の麓で神の戒めを授けられる1年を過ごした後に部族ごとに秩序だって出発しました。完成させた臨済の幕屋を携えて出発しました。出陣のラッパを吹き鳴らして出発しました。ところが3日の道のりを進むと数百万人の不満が爆発したのでした。食べ物は天から降ってきたマナばかり、魚もネギもニンニクもない。ああ肉が食べたいと全家庭が泣き言を言ってしまいました。自分たちをエジプトの奴隷生活から救い出し、なおかつ世界最強のエジプト軍から逃れさせてくださった神への信頼を捨てた上で、自分たちを解放してくれた神への信頼を捨てた上で不満を言ってしまいました。このような文脈の中で13章に至ります。天地創造の神はイスラエルに対して約束の地へのスパイを送り込むように指示されました。カデシュ・バルネアでの出来事です。各部族から一人ずつ合計12名がそれに従って偵察活動に出かけました。40日かけて約束の地をくまなく探索して帰ってきました。見出した約束の地は素晴らしかった。しかし住民は強く、町は城壁に囲まれて大きく、体の大きなアナク人の子孫さえ見かけたとの報告をしました。偵察活動に出かけた12名のうちたった2名だけは、神がくださった土地だから戦えば必ず勝てると確信をしていました。ところが残りの10名は、彼らがイスラエルが宿営するカデシュの地に戻ってくる頃にはすでに心が折れていて、自分たちが約束の地を手に入れることなど到底無理だと確信してしまっていました。私たち現代のクリスチャンはこの事件から多くを学ぶことができます。信仰の共同体は神の計画実現に向けて動き出すとき、ほぼ間違いなく横槍を入れられるというのを経験します。もうダメだと感じてしまうことがあります。教会という信仰共同体はそれが動き出すときにほぼ間違いなくトラブルが起こってやる気がくじかれるというのをみんなで経験します。神様がくださった約束、その目標は目を見上げさえすれば見えてくるのに、気持ちが揺さぶられて感情的にも納得できなくなって、まあもうこれ以上前に進んではいけないと思うようになってしまうことがあります。皆 民数記11章では3日進んだ後に食事のことでイスラエルは大混乱しました。千里の道も一歩よりということで、3日進むということがどれほど大事かということは私たちみんなわかると思います。その大事な一歩を踏み出した矢先に、約束の地を手に入れるずっと前ですけれども、食事問題という本質とずれた問題で民族は大混乱に陥りました。本日の13章では、目標である約束の地に下見に行ったリーダーたちが、自分たちと相手を比べて、とても征服は無理だ、戦っても勝てないと感情的に負けたことに端を発して事件となってしまいました。その目標というのは、神様が約束された必ず下さるとおっしゃったカナンの地だったのですけれども、リーダーの大多数はそんな戦いでまさか神様が力を下さるはずはないだろうと、自分たちの力、自分たちの武力だけを見て神に頼ることを諦めてしまいました。約束の地に向かって踏み出す、それは信仰という名の冒険です。信仰というのは、何も保証がないのに神様が働いてくださると確信して動き出すことです。当然私たちが信じて動き出すところに、それを心よく思わない悪霊サタンの横槍が飛んでくる。私たちの感情を揺さぶり、トラブルを起こす、トラブルの種をまいて障害物を置いて去っていく、そういうことをする悪い霊があります。で、これを受けて信仰に立って歩むという経験が少ない方々は、どうしても心揺さぶられ、やる気をくじかれてしまいます。悪霊サタンは欲やりに、信じる者たちが過剰反応することを期待して、トラブルの種をまいてしまいます。まいて帰っていきます。で、はまれば作戦成功というわけになるわけです。13章ではその悪霊サタンのまいた種が、その策略が大成功して、心折れた10人のリーダーが自分たちの気持ちを正当化するために、わざわざ悪い情報を流して民族の感情を操作しようとしました。約束の地について必要以上に悪く言うことによって、みんなの心をくじくことに成功してしまいました。彼らはこんなふうに言いました。10人はこんなふうに言いました。我々が偵察してきた土地は、そこに住み着こうとする者を食い尽くすような土地だ。我々が見た民は皆巨人だった。で、これを聞いた数百万人はみんな動揺しました。14章1節以降にはこのように書かれています。共同体全体は声を上げて叫び、民は夜通し泣き言を言った。エジプトの国で死ぬか、この荒れ野で死ぬ方がよっぽどマシだった。どうして主は我々をこの土地に連れてきて剣で殺そうとされるのか。もう自分たちが殺されるということを彼らは確信してしまったのです。元はといえば、信仰に立てなかった、恐怖におののいてしまった10名のリーダーたちが情報を操作をしてしまったというところに端を発しています。現代の私たちも感情に振り回されて神様の御心が分からなくなってしまうということがよくあります。神様が大きなプレゼント、祝福を用意して待っていてくださるというのに、こちらが神様の招きに応じられない、応じる気力を失ってしまうということがたびたびあります。必要なのは信仰を盾にして 自分の持っている恐れの感情に打ち勝つという訓練です。神様がひとたび私たちに約束をくださったのであれば、怖くても苦しくても感情的にダメだと思ってしまっても、あえて前進するという力が必要です。信仰を持って私たちが動き出すときに、敵が横槍を入れてくるという知識を身につけた上で、神がくださった目標を見失わないように目を上げて進むという力が必要です。で、これは簡単なようで案外難しいものです。頭では分かっていても体がついてこない。ましてや自分だけでなく周りの方々も同様に惑わされている状況が多いからです。信仰を持って戦って勝利するというのは、やはり大多数の人が行えるものというよりは、少数の方々が勝ち取る祝福、つまり大多数の方々は心くじけてしまうことが多いということです。多くの人たちからやめた方がいいよと勧められる中で、どうすれば信仰に立って神様のくださった約束に向かって前進することができるのでしょうか。教会で説教を聞いた後に、聖書研究会で御言葉を学んだ後に、もしくは自分一人で聖書を読んだ後に、その約束の実現に向けて自ら一歩を踏み出すという、そういう体験が必要です。信仰トレーニングは筋肉トレーニングに似ているというふうに聞いたことがあります。筋肉トレーニングであれば重いものを持ってこう筋肉をこう動かすわけですけれども、それと似ているというわけです。頭で分かっていても体がついてこないからです。重いものを持って筋肉を鍛えるように、約束の御言葉をいただいたら、実際にそれを握って一歩踏み出してみるというトレーニングが私たち必要としているわけです。英単語を学んだら、それを実際に使うときにその単語を自分のものにすることができます。金融市場に関して株や債券について学んだとき、実際に自分のお金を投資してみて初めて株や債券というものはどういうものか体験的に分かるようになると言えます。で、これは信仰生活も同じです。聞いただけでは力にならない、実際にやってみるときに、実際に自分の時間とエネルギー、お金を投入してリスクを背負ってやってみるときに、私たちは体験的に信仰に立って歩むというのはどういうことなのかを理解するようになります。例えば収入の10分の1を月定献金に納めて、初めて神の力を体験できるようになるということがあります。悪人からちょっかいを受けて自分で復讐せずに神の怒りにお任せするときに、また相手を祝福するときに神様の恵みを体験することができます。イエス・キリストを信じるというのは頭だけの問題ではなくて、実際に聖書に書かれた教えを実行に移してみるという時に、それは本当の信仰だと証明することができます。信仰は私たちのうちに働いて、その時に神が力と知恵とをくださり、ますます信仰に富む人間に変わっていく、そういうものです。教会に通って長くなるけれども、長く通えば信仰が成長するわけではないと言われることがあります。それがこの点と関連しています。主イエスの教えは聞くだけでなくて、聞いたときにイエス様から力をいただいて実際に実行してみるときに、本当の自分の力と体で覚えた力となっていくものです。民数記14章では イスラエルの民族数百万人は神の約束を信頼することができずに、声を上げて叫び、民は夜通し泣き言を言ったと書かれています。エジプトにいた時に彼らはほとんど信仰的な訓練を受けなかったということを暗示しています。現代のキリスト教会でも、もし私たちの信仰が力になっていない、世の中に対して現れていないということであれば、それはもしかしたら信仰の訓練、約束を握って一歩歩み出すということが足りなかったからかもしれません。ポイントは、私たちが信仰を持って動き出すときに、悪い霊が横やりを入れてきますけれども、それをいかに跳ね返すかというところにあります。筋肉は使わなければ衰えてしまいます。それと同様に、信仰も実践してみなければ衰えてしまう。やってみるということが大事だというわけです。ぜひ神様からの素晴らしいプレゼントを共に一歩歩み出すことによって、共に味わって受け止めて自分のものにしていきたいと思います。続いて14章の4節ですけれども、イスラエル民族数百万人の本音が見えてきました。そして互いに言い合った、さあ一人の頭を立ててエジプトへ帰ろう。悪霊がまいた種は小さいんですけれども、たった10人に対して心をくじかせてしまったという、その程度のことだったんですけれども、それに過剰反応が起きて火がつくと、数百万人という民族単位で大きな判断ミスが起こってしまうということがここから分かります。エジプトへ帰ろうとイスラエルの人たちは言い始めました。でもエジプトというのは、自分たちが奴隷生活をして重労働に苦しんで、神様どうかここから私たちを救い出してくださいと祈り願った、何年にもわたって祈り願った、そういう場所です。こともあろうに判断力が鈍って、そのような鉄の炉であるエジプトに帰りたいと口走ってしまいました。新約聖書にいくつかことわざが記されていますけれども、第二ペテロ2章22節には次のような言葉がことわざが聖書にも記されています。犬は自分の吐いたところのもののところへ戻ってくる。犬は自分の吐いたもののところへ戻ってくる。豚は体を洗ってまた泥の中を転げ回る。豚は体を洗ってまた泥の中を転げ回る。同じ第2ペテロ2章ちょっと手前の19、20節にはこのことをもうちょっと高級な言葉で記しています。人は自分を打ち負かしたものに服従するものです。私たちの主救い主イエス・キリストを深く知って、世の汚れから逃れても、それに再び巻き込まれて打ち負かされるなら、そのような者たちの後の状態は前よりずっと悪くなります。イスラエルの数百万人の人たちの状態も、エジプトを出る前よりももっと悪くなってしまっていたことを、このことが示しています。体を洗った豚がまた泥の中を転げ回るように、犬が自分の吐いたものを再び飲み込むように、エジプトに帰りたいと思うようになってしまったからです。元に戻るだけでなく、前よりも悪くなってしまったことを示しています。私たち自身も初歩的な判断ミスによって簡単につまずいてしまうということがあります。神様の絶大なる祝福をはっきりと体験することなく生涯を終えるということは避けたいと思います。神様から、もしかしたら私たち今何らかの 信仰的な訓練を受けているかもしれません。イスラエルの人たちは毎日降ってくるマナを食べて苦労して毎日を過ごしていました。肉を食べたいと思ってしまいました。私たちも日々の生活の中で、ああもっと美味しいご飯が食べたい、ああもっと楽をしたい、台風が来るような災害は避けたい、そんなふうに思えてしまう時があるかもしれません。毎日がもっと美しかったら、輝かしかったら、もっと多くの人たちに自分が認められて愛されたらどんなにいいだろうか、そんなふうに思うことがあるかもしれません。しかしそれはもしかしたら神様がくださった訓練の時なのかもしれません。イスラエルの方々は犬が自分が吐いたもののところに戻っていくように、エジプト帰りを強く望むようになった結果、その時軍人登録を済ませていた20歳以上の者は誰一人として、二人の例外を除いて、約束の地には入れてあげないというふうに道を神様から閉ざされてしまいました。偵察期間が40日だから、1日を1年に読み替えて40日の間荒れ野を放浪することになってしまいました。彼らがエジプトに帰りたいと言い出したからです。20歳以上であった者たちはこの40年の間に荒れ野で死に絶え、約束の地に入ることができるのはその時子供だった者と大人の子孫だけであるということになってしまいました。14章のに詳しくそのことが書かれています。そして約束の地に関して悪い情報を流した10名のリーダー、信仰に立てなかった10名に関しては主の御前で疫病にかかって死に、その時固く信仰に立っていた2名カレブとヨシュアだけが生き残って約束の地に入ることを許されました。これが神様の約束を信じ損ねた数百万人の末路でした。私たちの神様は全宇宙を支配されています。世界に対する計画は必ず実現される、そういう方を私たちは信頼しています。しかしこの地上は天国とは違います。悪い力、悪い霊の力が優勢で、私たちがどんなに努力したとしても悪い霊を追い払うことはできません。生涯をかけてどんなに頑張ったとしてもこの世では悪い力が優勢なのです。多くの人たちがその霊に騙されて誤った考えに従って人生の大切な決定を下してしまっています。人に褒められたい、人の関係を崩してでも競争に勝ちたい、そんな考えにとらわれて実を結ばない不毛な人生を歩んでしまうことがあるのです。私自身もそのような考えにとらわれて半生を過ごしたわけですからよくわかります。イエス様が教えてくださった生き方は、この世から見ると、多くの人たちから見ると愚かしい生き方です。自分を傷つけいじめる人をどうして祝福しなければならないのか、物を奪う人からどうして物を取り返さないのか、悪人にどうして復讐しないのか、どうして偉い人と交流するのでなくて身分の低い人と交流を楽しもうとするのか、どうして他人の悪口を言わないのか、どうして自分が勝利することでなくて周りの人が成長することに命を懸けるのか、どうして自分の夢でなくて神のくださった計画を握るのか。イエス様の教えを守ると 私たちは人間の目から見ると損をします。多くの人から見ると愚かな人生を歩むことになります。しかしこの愚かさの中にこそ命があると神は私たちに教えてくださっています。実はこの人間的な愚かさの中に神の賢さがあるのだと聖書は教えています。第一コリント1章25節、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからである。神様が私たち一人一人にくださった約束をどうか見失わないでほしいと思います。神様がくださる訓練を軽んじないでほしいと思います。イエス様にたとえ懲らしめられたとしても力を落とさないでほしいと思います。イエス様は愛する者を鍛えられます。ですから私たち今週信仰に強く立ってその一歩を共に歩み出したいと思います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。この世では多くの方々が私たちと違った考え方で人生を歩んでいます。そして私たちがあなたがくださった約束に立って一歩を踏み出すときに悪い霊が働いて欲やを入れ、周りの多くの人たちを通して自分の信仰の一歩をくじこうと、それを諦めさせようと仕掛けてきます。どうぞ私たちを憐れんでください。信仰に立って歩むその歩みをどうぞ強めてください。教会という信仰共同体、共に支え合う中であなたがくださった目標を見誤らず、共に励まし合いながら歩みを進めていくことができますように。信仰の訓練に打ち勝って豊かな実を結び、それを周りの方々と分かち合うことができますように。台風の大風が吹く中、吹いた後、大雨が降った後、こうして御前にぬかずき、あなたの御名を賛美できることに感謝します。また他方で多くの方々が苦しんでいらっしゃいます。どうぞあなたの慰めが豊かでありますように。私たちもできることをちょっとしたことでもいいのでする手伝うことができますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。